こんにちは、渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ。劇作家、映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けする、あなたの隙間時間を埋める番組です。今日はですね、世の中が褒める覚悟と実際の覚悟って違いません？というお話をしようかなと思います。どうでしょう、なんか覚悟って聞くとね、僕みたいな世代は覚悟のすすめなんて漫画があったんですけども、それを思い出したり、あるいはね、やっぱなんか目がメラメラと燃えてる男の人が多いかな。なんかね、やる前の、何か大きなことをやる前の覚悟が決まったぜ的なね、復讐をすると決めたハムレットのね、覚悟が決まったぜみたいな瞬間とかなのね、僕なんかは思いついちゃうんですよ。まあ、なんとなく、まあ、メジャーなイメージとしてはかっこいいというか、でかいことやってる人たちっていうのはこうね、覚悟を決める瞬間が多いんじゃないかなと。ただですね、この、まあ、世の中が、まあ、漫画にしろ映画にしろね、まあ、メディアが描く覚悟とかさ、インタビュー番組とかでもね、よくなんか何かを成し遂げた人とかにさ聞いてると、その瞬間はいつだったんですかとかね、聞くあたりに、まあ、前提というかイメージ、共有されてるイメージがあって、これがね、どうもね、俺はね、最近こう違わないっていう風にね思うんですよ。なんかその、例えば、まあさっきも言ったけどさ、こうじゃあ敵と戦う前にこう武器を手に取るとかね、剣を手に取る瞬間とかさ、それとか、まあもう生きて帰ってこれるかわからないところに親友と二人で行くときにこう、まあ、目を合わせてね、ゆっくりうなずくとかさ、まあ、その内面ってね、何か外の動きで表すしかないから、何かを決めた人物っていうのは行動をね描くことでしかメディアっていうのは表現できないから、まあその後さ、大体命を投げ出したりとか、その覚悟で誰かを助けに行ったりとかさね、燃えてる建物の中に、子供とかを助けにさ行く前には、なんていうか、覚悟の瞬間としてこう水をバケツで被るとかあるじゃない。ああいうの印象に残るし、まあ、かっこいいですよね。ただですね、まあ、この今回のテーマなんですけども、これがさ、現実ってこうだっけっていう話をしたいんですよ。もうね、自分の感覚だとね、どうも違うんだよな。そしてなんならね、よくよく考えるとよ、こっちの方が多数派なんじゃないか、僕のようなね考えを持っている人の方が多数派なんじゃないかとさえ思ってます。つまりね、覚悟ってなんか急に 30% ぐらい気持ちが決まってるところから 100% にえいやっていう風に飛ぶように描かれるけど、そうじゃなくて、むしろ小さい決断をね積み重ねていって、それが気づいたら100になってる、あるいは100に踏み出せるところまでいってる、97とかさ。だからいつの間にか覚悟っていうのは決まるものなんじゃないかというのが、僕のその今回ちょっと提案したい説ですね。で、まあ、具体例としてはさ、例えば僕は舞台とかね映画を作る人間なんですけれども、そうするとそのまあお客さんの目に届くときっていうのはもう、こう完成形ですよね。それ劇場でね、舞台が終わった後に、まあお客さんがさ、それとか知り合いがね、来てくれて、いやーよくやったねとか、よく続けられるねとかさ、まあ言ってくれたりね、三春に傘を上映したときも、やっぱりその、一つのすごい大きなことを達成したというような目でね、見てくれる人っていうのが、まあ多いわけですね。まあ、ところが自分の感覚としてはですね、その、どこか決定的に、よし、やるぞと、よし、これは三春に傘をという映画を作るぞとか、今度のこの舞台やってやるぞみたいなさ、劇的な、いわゆる映画だったらなんか、バーンバーバーンみたいな感じの音楽が鳴ってそうな瞬間っていうのはね、もう振り返ってもね、自分の人生をタイムラインにするとすると、ここだみたいな風に指さすことができないんだよ。まあ、例えば、まあ今年の10月末にね、10月28日から舞台をやるんですけれども、 これもね、よしやってやろうと。しかも題材がね、今度のって日本の死刑制度をテーマにした舞台なわけですよ。だからまあ宣伝するのもなんか難しいし、笑えて楽しいから来てとも言える内容じゃまあ全然ないし、だからこれってよりね、他の今まで僕がやってきたものよりより覚悟が必要だったはずなんだけれども、振り返るとね、よしやるぞみんな、よしやってやるぞみたいなのはやっぱなかったんですよね。それどころかスタートはめちゃくちゃ小さかった気がしてやった別の舞台でね、狼少年橘という舞台をやったんですけども、その時に、主人公の一人の六郎というキャラクターがある理由で刑務所に入ってんですよ。で5年経って出てくるね。で出る時に刑務官とやり取りがあって、どこか行くあてはあるのかっていうふうに聞かれてね、特にありませんっていうふうに答えるだけの、まあ本当一言一言ぐらいしかセリフがないやり取りで、でその刑務官をやってくれた俳優さんは普段は舞台監督をやられてる方なんですけども、まあ、その人の佇まいとか声とかがすごい良くて、なんかこの人が刑務官やってる作品見てみたいなっていうふうに思ったんですよ。それで、まあ、こんな感じで優しく語りかけるんだったら、相手は死刑囚の方がもっとこう自分が、心に染みそうだなとか、なんか勝手な想像をしてね。それで、まあ、そのレベル、そのなんかふわっとこれがちょっと見てみたい、だったんですよ。そして、まあ、そこからさ、じゃあね、思いっきりリサーチしようっていうふうにはやっぱなってなくて、なんとなく、どんなもんなのかと、刑務官が死刑囚と接する時ってどんなことするのかなみたいなのが分かんなかったから、漫画買ったんだよね。つまりさ、リサーチどっぷりしたくない時って、このよく最近さ、エッセイ漫画とか、もう僕が買ったのは漫画、ほんと4コマ漫画だったんですけど、これはね、刑務官の話をインタビューで聞いた漫画家さんが、まあ、あらゆる4コマ漫画をね、書いて、刑務官の日常とか、死刑囚がどういう生活してるかとか、そういうのが書かれてるのを読んだわけ。で、そうするとさ、それ読んでると、今度例えばだよ、もういろんなことが、まあ、そこをこう起点にして気になっていって、調べることになっていくんだけれども、例えばね、その中に出てきたのが、衛生府というふうに呼ばれている、独房をきれいにする、掃除する人、それか配膳とかする人がいるっていうのが分かって、これはですね、その死刑囚ではなく、別のね、懲役囚で、大抵は頭のいい人が選ばれるらしいんだから、大抵なんか詐欺とかそういう感じのことをやった人で、捕まっちゃった人が、この衛生府っていうのに選ばれて、だからこの刑務所の中ではエリートの人が、死刑囚がいるのは拘置所の方なんで、拘置所の方に派遣されてきて、まあ、朝から晩まで配膳やったり、掃除したり、洗濯とかもやってんのかな、まあ、みたいなことをやって、まあ、死刑囚の世話をするっていう係がいるってことが分かったんだよね。そうするとさ、その人は中間というかさ、死刑囚でもないし、刑務官でもない、この間のポジションの人がいるんだっていうのが、まあ、非常に僕は面白く感じて、いろんなね、死刑囚の独房に出入りもできるし、いろんな人と、まあ、本当は別に話して、ペラペラ話していいわけではないからだけれども、一応やろうと思えばできるポジションの人がいるなとかね、分かったわけなんですよ。ほんでさ、その死刑、衛生府は、の機嫌を損ねるとね、おかずが減らされたりするとか、そんなことが分かったりするわけですよ。なるほど、結局どこまで行っても人間がね、いて、人間がやってることなんだなっていうふうにして、まあ気になる、調べる、気になるっていうのを繰り返していたら、気づいたらさ、30ページ40ページのもうリサーチのメモしたものがもう出来上がってるわけで、これってさ、やっぱりどっぷりやるぞ、調べてやるぞっていうのはなくて、自分のそのアンテナに従って進めていたらそうなった ていうことなんですよね。決断ってどこかにあったっていうと、なんかな、まあ、なかったっていうこともあれなんだけどさ。まあそんな感じなんですよね。で、じゃあ舞台やる時の劇場の探し方だって、この、やってやるぞって言って、抑えに行くっていうのとも少し違って、やっぱり劇場の候補を探したり、下見に行くっていう小さな決断があり、で、その、下見行くと今度は係の人が日程をいくつかね空いてるとこ出してくれるから、その日程見ながら、うん、じゃあこことここが空いてるから、ここ文化の日だから文化の日に終わりたいねとかさ、そういう風にしてまた小さい積み重ねなんですよね。キャストだって全員一気に決まるわけじゃないじゃないね、一人一人決めてって話をしてって説明してって、で説明してるうちにさ、自分のこの作品に対する説明の仕方が、まあ、ある程度上手くなってったりもするわけですよね。で上手くなってくと、それが自分のやる気につながってったりするし、じゃあ一個一個覚悟して説明しようと、覚悟してキャストさんに LINE しようとかじゃないじゃん。なんかそのね、ピラミッド作るにもレンガ一個ずつじゃないけど、そんなことを僕は感じます。そんなわけですね、外から見ると何かこう覚悟に見えるものっていうのも、まあ、中にいるとですね、いつの間にか決まっていた、いつの間にかこう小さな決断が積み上がっていて、積み上がってるとそれはもう揺るぎないものにいつの間にかなってる。だから覚悟というものは決めるものじゃなくて出来上がるものなんじゃないかというお話でございました。いいなと思ったらハートマークをタップしたりフォローしてください。ツイッターもやってるのでよかったらそちらもチェックしてください。劇団牧羊犬3年ぶりの新作舞台バッタン、これをですね、中野テアトルボンボンというところで10月28日から11月3日までやりますので、まだね本当に台本を書き終えたぐらいのところで、この書き直すためにね、皆さんと読み合わせとかやったりしています。オーディションもね、これからも決まってない役のためにやっていったりするので、情報注目してもらえると嬉しいです。このスタイフでも自由に使って OK な使用許可と上演料不要の日本初の一人芝居コレクションモノローグ集アナ、そして第2弾となる狭間は Amazon で好評発売中です。その他ね、いろいろと注目してほしい情報概要欄にまとめてあるのでチェックしてください。ではでは、渋谷優でした。